今日のカフェテラスのゲスト、足立税理士事務所の足立義弘さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お忙しい時期ちょっと落ち着かれたんですか？
そうですね、
はい、ね、なかなかこの年度末というのは
そうです、ね、
ご出演叶うのが難しかったんですけども、少しは落ち着かれたということで、
確定申告も無事終わりまして、
ね、そうか、はい、そうですね、そういう時期ですね、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
いつも足立さんにはそこが知りたい税のお話と題しまして、まあ、私たち税は難しい、分かりにくいというイメージを持っています。税の専門家足立義弘さんに税について分かりやすく噛み砕いてお話をいただきたいと思います。今日の内容は、前半は離婚により財産をもらった場合、そして後半は財産分与による不動産の譲渡についてということで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では、早速今日の事例といいますか、前半の方ですね、ご紹介していきましょう。私は結婚して20年になりますが、ある事情から離婚をしました。離婚にあたっては財産分与として現金500万円をもらうことになりました。婚姻中に私は共働きをするなど、財産は2人で協力して、蓄積したものです。このような場合でも贈与税はかかりますか、という質問ですといただきました。これはいかがでしょうか？
はい、財産によって取得した、はい、財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額、はい、その他のいろいろな事情をですね、考慮してもですね、課題ではなく、また、離婚を手段として贈与税もしくは相続税の、補脱ですね、税金かけられないようにするなどというふうなことを考えたことではない場合についてはですね、贈与税は課税されませんと。
あ、はい、その課題ではないという、例えば1対9みたいな感じだったらちょっと課題になったりもするわけですか？
そうですね、その夫婦で、蓄積された財産をですね、はるかに超えるような財産を、この離婚の時を機会としてですね、相手方に渡そうというふうな形になればですね、これは贈与税の課税の対象になってくる可能性があるという形ですね。
ああ、そうなんですね。離婚ってことは、民法の規定になっていきますかね？
そうですね、
はいはい、
民法においては、離婚した者の一方の方がですね、相手方に対して、財産の分与を請求することができるというふうに記載されております、ですから、その財産の分与っていうのは、そのご夫婦の、婚姻期間中の、収支、いわゆるいくら収入があって、いくら支出があったという、そういった状況であったり、生活の程度ですね、こういったもの、それから職業とか相手の財産が蓄積される時の、寄与、どれぐらい貢献しているかとか、こういったいろいろな状況を一切考慮してですね、財産分与すべき財産の額などをですね、当事者同士がこう話し合って決めるということとされております。それに、それだけでもそのお二人だけでこう、話がうまくまとまらないというふうな時にはですね、これは離婚の日から2年以内に、家庭裁判所に対して、協議に代わるそういった処分をしてくださいというふうなことを請求することができるというふうに記載されているんです。
2年以内という期日があるんですね。
そうですね、はい、
そうですか、はい、わかりました。
このようにですね、離婚による財産の分与っていうのは、一般的に、夫婦間における、財産関係の、清算というふうに言われております。そうですね。二人で、今まで頑張ってこられたわけですから、これを、清算しましょうということなので、税務上はですね、原則として、贈与により取得した財産とはならないという基本があるんですけれども、
そうですね、
その取得した財産の額がですね、婚姻中のご夫婦の、協力によって得た財産の 学とか、まあ、それら全てのですね、それ以外の全ての事情を考慮してもですね、うんはい、まだやはりこれって課題ですよというふうに認められる場合に、まあですね、ちょっと別なんですけれども、そういった場合についてはその課題ですよというふうに認められる部分についてはですね、
はい、
贈与税の課税対象になるということですね。
あ、そうなんですね。
ちょっと、まあ、ややこしいんですけど、はい、まあ、いわゆるその、そういった、まあ、今まで その夫婦で、財産を蓄積されました、そういった期間のですね、はい、これはまあ言ったらそういったものすべて事情を入れた上で、まあ総合勘案していくというふうな形になりますので、まあ先ほど申しましたように、この離婚という機会を通じて相手方にたくさめにちょっと財産を渡そうよという話になるときにはですね、贈与税の課税の対象になるケースがあるというふうにお考えいただいたら結構かと思います。
はい、で今回 の事例の場合は共働きということがありましたけど、例えばもう今はいわゆるお仕事をしてなくても奥様 の協力なしにはやはり生活は成り立たなかったということで、共働きでなくてもそのあたりは勘案していただけるんですよね。
そうですね、はい、これは税務署の方も、
はい、
まあ、常識的な判断をしてくれるというふうに思います。
はい、そして先ほど のお二人で蓄積した以外といったら、例えばもともと例えば親御さんから譲り受けた莫大な土地があったりとか、そういうものを現金にして、そしてそれもこう財産分与ではなくて、何でしたっけ、財産分与でいいのかな、としてお渡しする場合は、もしかしたらこれは2人で蓄積したものではないですねというふうに見られるかもしれないわけですか。
そうですね。
そうですか。やっぱりそれぞれの理由がありますので、このあたりもちょっとご相談しっかり、ね、なさった方がいいかもしれませんね。わ、
はい、
かりました。そして、後半の方にお話と言いましたが、ちょっとこれ詳しくご紹介いただくと難しくなるので、ちょっとここからも入っていきたいと思います。よろしいですか。
はい、わ、はいはい、かりました。はい、
2つ目の事例となります。これは先ほどは、もらわれる側の、お話でした。今度は、長年連れ添った妻と離婚することになりましたという事例です。このほど家庭裁判所で調停が成立しました。この調停により、私は20年前に取得した土地を別れた妻に分与することになりました。つまり、ご本人様が取得した、だから人から親御さんからもらったのではないということですね。はい、取得した土地を別れた妻に分与することにしました。その土地を名義変更する際、知人から譲渡所得の申告が必要なので準備しておくようにと教えられましたが、私としては財産分与は夫婦の財産を分割しただけですし、また無償でただで渡したので譲渡所得の申告は必要がないと思っているのですが、どうでしょうかということで、ちょっとここで譲渡所得のお話を教えていただいていいですか。
はい、譲渡所得と言いますのは、不動産を、まあ、取得して買ってからですね、はい、売ります。
はい、
行った時に今度は値上がりをしておればですね、その値上がり益に対して、
はい、
課税されるのが譲渡所得という
形になります。その増えた分を、
はい
はい、下がっている場合は、
まあ、下がっておる場合についてはですね、基本的には譲渡所得の申告をする必要はございません。
必要はない。
はい、ただ一定の場合についてはですね、申告をすることによって、他の所得と損益通算、差し引きですね、することができるケースがあります。
はい、じゃあ今ちょっとご説明いただいた譲渡所得、このことを覚えておいていただいて、一曲お届けして詳しくお話をしていただきましょう。さて今日はですね、そこが知りたい税のお話ということで、いつものように足立税理士事務所の足立義博さんにお越しいただいて、前半では離婚により財産をもらった場合のお話を分かりやすくお伝えいただきました。では後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
先ほど、この1曲をお届けする前に事例をご紹介しましたが、もう一度ご紹介しましょう。後半の方は、先ほどは離婚で 財産をもらわれた側、今度は渡した側の事例になります。長年連れ添った妻と離婚することになり、このほど家庭裁判所で調停が成立しました。この調停により、私は20年前に取得した土地を別れた妻に分与することになりました。その土地を名義変更する際、知人から譲渡所得の申告が必要なので準備しておくようにと教えられましたが、私としては財産分与は夫婦の財産を分割しただけですし、また無償ですので譲渡所得の申告は必要がないと思っているのですが、どうでしょうかという。そしてその譲渡所得というのは、自分がその土地を買ったとき売ったときの差額が増えている場合に申告しなければいけないという方法ですね。
はい、そうですね。
ね、今回の場合は売ったわけでもないですので、なぜ申告が必要なんでしょうか。このあたりを詳しく教えていただけますか。
はいはい、今回はですね、まあ、財産分与した土地を、分与した時の時価でですね、その時の価格で売ったこととなってですね、譲渡所得 の申告をする必要があるんですけれども、民法ではですね、夫婦が離婚した時にその一方が相手方に対して、財産分与を請求することができるというふうになっております。
はい、
この場合ですね、当事者の協議であったり、家庭裁判所の調停、もしくは審判、または、地方裁判所の判決によって具体的に、分与すべき財産が決められて、財産分与を請求されたものから相手方に対して確定した財産、一般的には金銭であったり不動産であったりすることが多いんですけれども、こういったものを渡されることになります。で、一般に分与される財産は、そういったものが多いんですけれども、不動産の場合についてはですね、特に、所有権の移転に伴う保有期間中の値上がり益の清算という形に対して、そこに対して、課税になるんですけれども、つまりですね、不動産を分与した場合に、その不動産の時価で財産の分与が行われたことになりますので、その不動産の時価とその不動産を昔購入された時の所得価格との差が値上がり益になりますから、それに対して譲渡所得の申告が必要となります。
ちょっとでは数字で事例を挙げてご紹介いただけますか。
ではこの、今ちょっとケースを用意させていただいておりますのが、ご主人が土地を取得した時、昔1000万で購入されたと、
1000万で購入されたと、
で今回奥様に財産分与でその土地を渡された時の時価が5000万という想定で言っております。そうするとご主人はですね、収入金額を5000万、昔買った時の取得価格、これが1000万。
あ、なるほど。
ということになりますと、譲渡益、値上がり益ですね、これが4000万という形になってですね、
そうですね、
この所得を申告していただくことになります。
あ、そうですか。これに対しての税金ってどのぐらいの、大体で結構なんですか。結構大きいですよね。
譲渡所得はですね、国税地方税合わせて 20%、長期の場合ですね、短期の場合は約その倍近くの税金が発生するんですけども、これは長期と短期の差っていうのは、譲渡された1月1日現在で5年を経過しているかそれ以下であるかということが長期と短期の分かれ目になってきます。
いろいろ難しいですね。期間も出てくるんですね。
でよくありますのがですね、これを仮に5000万で取得された奥様が、そのままそこにずっと、お持ちであれば問題はないんですけれども、将来売却される可能性があるんですね。 今度その売却されるときにですね、じゃあ取得費はいくらでしょうという問題が奥様に今度は発生するんですね。大体、
はい、
じゃあその時にいくらであったかということをご存じないケースがやはり多くてですね、ただその離婚のお話をされたときにはこの不動産はどれぐらいだから渡しますよという話がおそらく出ておるかと思うんですけれども、そういったものの資料を奥様がそれを取得費になるということを認識いただいて、その金額を何らかの形で、資料をお持ちいただいておく必要がありますですね。
そうなんですね、
はい、
例えばそれは遡ってどのぐらいだったっていうのを調べることは可能ですね、可能なんですか、
はい、これはの、はい、その時に登記でですね、財産分与という登記原因で登記をしますので、売却の時に、売却じゃなくても、将来その登記簿を見ればですね、何年何月何日に移っている、はい、ということが分かります。
いくら相当だったですよっていうのは分かるわけです、
いくら相当というかその時期が分かります。
時期が、
はい、
まずは時期が、
はい、時期が、
はいはい、
その時期が、その時にいくらであったのかということは、本人様が前のご主人様とおそらくお話をされてるんじゃないかなと思うんです。
それがなかったらわからないんですか。
そうですね、それが、はい、いわゆるその財産分与の時の時価が取得費になるわけですから、奥様としてはその不動産をもらって、よかったねということだけではなくてですね、それを
なんか書面に、
書面がなくてもこういった、時価はこれぐらいでしたよというものをお持ちにならないとですね、先ほど申しましたようにそれが例えば、値上がり益があって、5000万で取得されたものが値上がり益があって、はい、仮に6000万になりましたよという時にですね、5年以内なのか、5年を超えて 長期になるのか短期になるかという時でですね、大きく税金が変わってきますので、もらった側もですね、それもらってよかったねっていうことだけで終わるんではなくて、
はい、
こういったその時の時価など何らかの形で把握されておく必要があるのではないかなと、
それは
いうふうには思います。
ありがとうございます。個人の覚えでいいわけですか。
覚えという言いますか、その時に何らかの話があったと思います。財産分与をする以上はですね、不動産だけなのか、
そうかそうか、そうですね、現金がそこにつくのか、
はい、分与価格がいくらだから現金をいくら足して不動産も渡すとか、
なるほど、
はい、そういったものを例えば手控えでも結構ですので、これが時価としてその時に、把握してたんですよということが分かるものを持っておいていただきたいですね、
残しておいた方がいい、はい、ということですね、はい、そして払う側の先ほどの、譲渡所得という、これを払うのはやはり渡した側が払うわけです、
それは
最初 の,
最初の、
離婚されるときに、はい、奥様にその土地を譲渡されたときにはもらった側が払うんではなくって渡した側が、
不動産を渡した側のご主人が譲渡所得の申告をして、はい、納税をしていただく必要があります、
はい、それだけの価値として財産分与をしたんだからということになるんですね。
そうですね、
はい、そうですか。なかなか一度聞いただけではちょっと先ほどご紹介があったように奥様に、無償で譲ったわけだから譲渡所得はいらないのかなと思いがちだけれども、そうではなくてそれの価値を踏まえて奥様と財産分与をしたので払う義務があるということで申告しなければいけない。
そうですね、
ということですね。
これもね、
はい、
それまでといいますか、昭和50年の5月にですね、最高裁の判決が出てですね、
はい、
こういったものは譲渡所得に該当するというようなことが、いわゆるその判例として出て、その後もいくつかの判例が出ております、こういったものによってですね、国税の方もですね、適切な通達も整備されてですね、現在に至っておるという状況でございます。
はい、わかりました、ありがとうございました。そして今日もう一つちょっと私たちにも関係する法律が変わるかもしれないということですかね。
そうですね、
はい、 ご紹介ください。
はい、ですね、昨年の12月にですね、令和5年度の税制の改正大綱というのが出ました。
はい、
これはですね、いくつかの改正があるんですけれども、
はい、
昨年のですね、こちらの方でですね、お話をさせていただいたですね、
はい、
相続税にはですね、相続発生前の3年以内に贈与が、被相続人から贈与を受けておればですね、その方が相続財産を相続すれば、3年内以内の贈与税は相続財産に足すんですよというご説明をさせていただいたことがございました。でその時は3年内というお話をさせていただいたんですけれども、昨年 の、 その税制大綱では、改正の大綱ではですね、これが、7年になるということが今審議されております。
そうなんですね。
はい、まだ今日現在ではどうでしょう、まだ予算委員会は取って、
どうなんでしょうか。ちょっとね、はい、直接にちょっと聞いておりませんので、はい、
そうですね、もう3月の末ですので、
そうですね、
そろそろこういった法案の方もですね、国会を通過するのかなというふうには予想しておるんですけれども、はい、この7年間のですね、贈与加算をしなければいけないという改正がですね、
はい、
令和6年の1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用するという形になってございますので、
は
い、
来年の年が明けて以降のことですね。
そういうことですね、おっしゃる通りです。
はいはいはい、ということは、今のお話だと過去だったら過去3年に遡るだけでよかったのが、来年の1月1日以降は過去7年にかなり長く遡ることになるんですね。
そうですね、来年以降、1月1日以降の贈与ですから、
贈与だったら、
はい、
そうなんですね。
これは私が知っている限りにおいては、例えばフランスであれば15年加算とか、ドイツは10年加算とか、はい、こういった加算の期間が長いんですけども、
結構長いんですね。
やはり政府もですね、相続と贈与の、一体的にこう課税 しましょうというふうな流れの中でですね、7年という形になったというふうに聞いております。
そうですか。ということは、財産分与を考えていらっしゃる方は、今年中に、
財産分与といいますか、
贈与ですね、贈与です、はい、ごめんなさい、
そうですね、
を考えていらっしゃる場合は、
そうですね、もしかしたら、令和5年分の贈与をされる方は、増えるかもしれないですね。
はい、とにかく、もう間もなく通る可能性はかなり高いんですね。
そうですね、過去の例から見ますとですね、税制大綱に盛り込まれた内容についてはですね、多くは通過しておるというふうに認識しておりますので、今回も通るんじゃないかなというふうには予想しております。
はい、じゃあ贈与は今年中になさった方がかなということになりますので、はい、そういうニュースも聞かせていただきました。まもなく通るんではないかなという、はい、今までの例でいくと、おそらく通るでしょうということで、
はい、こればっかりは何も言えないんですけど、
もちろんそうですね、
はい、
ということのニュースもいただきました。ありがとうございます。なかなか本当税というのは知らないと損ではないけれども、もう少し賢くできたんじゃないかなということもあったりしますし、うっかりミスということもあったりしますので、ぜひ今日のまた事例なども、明日の朝までにはまたウェブサイトから皆さんお聞きいただけるようになってますのでね、ぜひお聞きいただきたいと思います。今日は前半は離婚により財産をもらった場合、後半は財産分与による不動産の譲渡についてお話をいただきました。相続税についてのご相談、足立義弘税理士事務所の方にお願いいたします。電話06-6943-8811、電話06-6943-8811までお気軽にお寄せください。お話をいただきましたのは、足立税理士事務所足立義弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はまた6月にお話をいただく予定となっております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
番組ではリスナーの皆さんから税について小さな疑問質問などお待ちしております。そして先ほどもご紹介しました本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページウェブラジオのアーカイブにアップされますので、スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。そこが知りたい税のお話でした。